それでは祈りに入る前に、聖書からメッセージをいただきたいと思います。聖書の箇所は今日は、民数記の11章18節から23節。民数記11章18節から23節。あなたは民に言わなければならない。明日に備えて身を清別しなさい。あなた方は肉を食べられる。あなた方が泣いて主に対して、ああ肉が食べたい、エジプトは良かったと言ったからだ。主が肉をくださる。あなた方は肉を食べられるのだ。あなた方が食べるのはほんの1日や2日や5日や10日や20日ではなく、1ヶ月もであって、ついにはあなた方の腹から出てきて吐き気を催すほどになる。それはあなた方のうちにおられる主をないがしろにして、その見前で泣き、一体なぜ我々はエジプトから出てきたのかと言ったからだ。しかしモーセは言った。私と一緒にいる民は徒歩の男子だけで60万人です。しかもあなたは彼らに肉を与え、1ヶ月の間食べさせると言われます。彼らのために羊の群れ、牛の群れがほふられても、それは彼らに十分でしょうか。彼らのために海の魚が全部集められても、彼らに十分でしょうか。主はモーセに答えられた。この主の手が短いというのか、私の言葉が実現するかどうかは今にわかる。このところから工藤輝夫先生に、主の手は短いのだろうかと題してメッセージをいただきたいと思います。
今回の祈り会の案内のハガキにも書いてありましたし、先ほど司会者もお話をしてくださいましたが、今年は祈り会が始まって20年目、そして今日が200回目になります。ここまで様々なことがありましたが、ここまで神様がこの祈り会を守り導いてくださったことを感謝したいと思います。私もそうですが、皆さん方も両親のことは覚えていても、祖父母のことになるともうほとんど何をしていたか、どんな人だったかを知らず、名前さえも覚えていないのではないでしょうか。よく歴史は苦手ですという方がおられますが、歴史を抜きにして私が今ここに存在していることを説明することはできません。古くにはアメリカのテレビにアフリカ系米国民の歴史を遡って探るルーツという番組がありましたし、 NHK にもファミリーヒストリーという番組があります。私たちのルーツも詳しく調べたら意外な事実がわかるかもしれません。イスラエルの民たちは神様から特別に選ばれた特選の民という強烈な民族意識を持っていますが、それは創世記のアブラハム、イサク、ヤコブと続く族長物語に由来しています。それだけに彼らは系図をとても大事にしました。それは歴代史を読めばよくわかります。クリスチャンは例のイスラエルとも言われますが、旧約聖書は私たちと神様との関係を理解するための導きの書ということが言えると思います。そうは言いましても、旧約聖書を読んだだけでは何千年も昔の時代背景を理解することが困難なのも事実です。そのような私たちにビジュアル的に理解を助けてくれるのは、60数年前に ハリウッドで作られた10回という映画です。この映画はよくできた作品で、神様がエジプトに塔の災いを与えたことによって出国し、航海の前まで来ましたが、後を追ってきたエジプトの戦車隊によって絶体絶命の危機に直面します。しかし神様は航海を二つに分けて海底を渡らせて助かるのです。そのことが迫力を持って描かれていました。この出来事の前、430年もの間、イスラエルの民たちはエジプトで奴隷の状態で酷使され、神様に助けを祈り求めていました。日本で言えば、関ヶ原の戦いが1600年です。それから今までということになりますから、その辛い期間がどんなに長かったか想像できますでしょう。彼らの祈りが応えられ、モーセという指導者が登場したことによって彼らはシナイ半島に到達することができたのです。意気揚々とエジプトを出たイスラエルの人たちですが、荒涼としたシナイ半島には文明のかけらも食べるものも何一つない。それは初めから覚悟していたことなので、彼らは家族ごとにできるだけの食べるものを持っていたはずです。しかしそんなものは数日もあればなくなってしまいます。イスラエルの民は男子だけでも60万人と言いますから、子供や女性を入れるとおよそ200万人と考えられています。その大集団が徒歩で荒涼としたシナイ半島を進むのですが、足腰の弱い子供や女性、老人や家畜もいるのですから、その歩みは遅々としたものであったでしょう。そのすべてに心を配りをして導いていかなければならないモーセの心労は想像を絶するものがあります。彼は水が欲しいという民たちの求めを神様に訴えて、オアシスの水を確保しました。次に食べるものが欲しいという民たちの要求も神様に取り次いでマナが与えられました。人間が生きていく上で最低限必要な水や食料が確保されたことに彼らは満足して感謝しなければならなかったのですが、おかずが欲しくなりだしたのです。私がある先生のメッセージを聞いていましたら、サル取りの名人という人からサルを捕まえる方法を聞いた話を紹介していました。サルは好奇心が旺盛でね、その性質を利用するんですよ。サルが近くにいることを確認したら、入り口が狭くて中が広い瓶の中に猿の大好きな木の実を入れて、猿が持ち去らないように木にその瓶を紐で縛っておくんです。猿は警戒心が強くて人間がいる間は近寄りませんが、誰もいなくなると我慢できなくなって降りてきて瓶に手を入れます。そのタイミングを見計らって近づきますと、猿は慌てて逃げようとします。手のひらを開いて木の実を離しさえすれば腕は瓶から抜けるんだけども、猿は欲張りだから一度掴んだものは絶対に離そうとしない。で、私は悠々と棒を持って近づいて頭をスコンと殴っておしまい、気がついたら猿は檻の中という寸法です、とメッセージを聞いた聴衆の方たちは笑い転げていました。私も最初は笑いながら聞いていたのですが、やがて欲張りな猿と私たち人間自身が重なって見えてきたのです。イスラエルの人たちは水と 主食が与えられると感謝を忘れ、肉が食べたいと言い出し、長年エジプトから出してくださいと祈り求めてきたことを忘れ、エジプトにいた時の方が良かったとモーセに不平不満をぶつけました。不平を不満をぶつけるということは、神様に対して不平不満をぶつけるということです。これまでのさまざまな奇跡の繰り返しによって今があるのに、神様が導いているのにこれしかないのかとつぶやく。神様がモーセという指導者を通して旅の道筋を示してくださる配慮が、民たちの思いを超えているために少しも現実味を伴わない。不信仰の極みとしか言いようがありません。たることを知らない民たちの要求に困惑したモーセは、あるのままを神様に訴えました。そんなに肉が食べたいなら食べさせてあげよう。だが、民たちの要求の土台には不信仰があるから、もう肉を見たくないというほどに食べさせる。との憤りを含んだ神様の言葉に思わず、民たちは男子だけでも60万もいるんですよ。それをどうやってこの荒野でと彼は言葉を返しました。毎日神様と顔と顔を合わせて導きをいただいて奇跡の数々を行ってきたモーセでさえも、この時ばかりは神様の言うことがあまりに現実的とは思えなかったようです。民のリーダーとしてこの押しつぶされるような思いで日々を過ごしてきたモーセです。この一筋縄では動かない民たちに、全員が満足できるだけの肉をこの荒野でどうやって確保するのですか。一回きりだけだとしても途方に暮れるのに、それを神様が2日も3日も1ヶ月も与えるなんて言って、そんな大口を叩いて大丈夫なのですかと心配した様子が記されていますが、無理もありません。それに対する神様の言葉が、神の手は短いのだろうかでした。私たちは物事を人間の常識という物差しで判断しますが、神様は私たちの想像をはるかに超えたことをなさるお方です。モーセの最初は戸惑い、神様の言葉を疑いましたが、彼の素晴らしいのは神様の言葉をあるがままに受け入れて信じ、それをあるがままに民たちに伝えたことです。すると数えきれないうずらが飛んできて民たちの周りに落ち、神様の言われた通りになりました。誰がこんな方法で肉を与えると考えた人がいるでしょう。それから1400年の時が経ち、イエス様は偏僻な場所で男性だけでも5000人もいる群衆を5つのパンと2匹の魚でもって満腹させるだけの食事を与え、残りを集めると12のカゴにいっぱいになりました。わずかなものでもあっても、イエス様がなさると思いもよらない量に増えるのです。まさに神の手は短いのだろうかという言葉の通りではありませんか。それから2000年後の今を生きている私たちは、 海の向こうの北朝鮮に不当に拘束され続けているミミさんをはじめとする拉致被害者の方たちがいることを覚えながら、どうすることもできないでいます。しかし途方に暮れて、神様どうしたらいいのですかと訴える私たちにも、神様は、神の手は短いのだろうかと語り続けてくださっているのです。あの偉大な指導者モーセも、神様の絶大な力を見誤って心配をしましたが、イエス様の弟子たちは心配しなかったでしょうか。ピリポは200デナリのお金があっても足りませんと困惑をしています。この2つの出来事から私たちが学ぶべきことは何でしょう。神様でもこれだけはどうにもならないだろうと疑ったとしても、神様に不可能なことはないと信じるならば、必ずその通りになるということです。神様はめぐみさんも私たちの考えも及ばない方法で返してくださるに違いありません。ですから20年も祈っているのに、神様は祈りに応えてくださらないと不平をつぶやくのはやめましょう。またキム・ジョンウンを懲らしめてくださいなどと欲張らずに、サキエさんが元気の間にめぐみさんと再会させてください、その一手に絞って祈りを進めてまいりましょう。節目の今日、そのことを改めて皆さんと確認をしていきたいと願わされております。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、今日は20年目、そして200回目の節目の時となりました。ここまでのお守りと導きを感謝をいたします。しかし私たちが、ね、願っていることは記録を更新することではなくて、一日も早く早紀江さんとめぐみさんが再会する時が来ることであります。その時が来ることを私たちは願っておりますが、残念なことにしげるさんはその日を見ずに召されてしまいました。しかし神様はご計画のうちに必ず私たちの思いをやらない方法でめぐみさんを返してくださると信じております。そのことを改めて今日私たちは共に覚えながら、めぐみさんを帰国させてくださいという一点に絞って祈りを捧げようとしております。どうぞその祈りを神様が聞き上げてくださって、あのイスラエルの民たちに与えてくださった奇跡のように、私たちが主の日を目の当たりにすることができる日を与えてください。そのことを願い、感謝と祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。